れ替えてくださってありがとうございます。おこんのお話、退屈じゃありませんか？旅の疲れも終わりでしょうし、眠くなったらいつでもお眠りくださいね。それでは、まずはお耳の浅いところのお掃除を。浅いところは簡単そうに思えますでしょう。けれど、なりたがってるかでしたね。そうですね、旅の方も一番最初は信じてくださらなかったじゃないですか。おこんがようこあやかしたって、それは今の時代ですもの、当然のことって、ここも思います。 普通にあった。ただ単純に見かけるだけとか、すれ違うだけとか、そういうのさえなくなって、おこんたちあやかしと旅の方たち人間と接する機会が全然なくて、それはやっぱり寂しくてだからおこん、この物部の今の形にしてくれた人とあやかしが重なり合って暮らしていける今の形を作ってくれたあやかしみたいに、になって力が増えれば、そんな場所おこんにも作れるんじゃないかってふんわりとですけど思ってて、ここはそういう土地なのってですよね、旅の方はあやかしが暮らしていることも知らないでこの物部野に訪ねて来られたんでしたよね。まだここのこと詳しくないんですけどそういう噂、お話ですよ。ああちょっとだけ集中させて。静岡にまであやかしたちの風の噂でそういう話が伝わってきて、物部野の定めが振り返られたらしい。人とあやかしが共に過ごせる土地に変わったらしいって。はじめは信じていなかったんですよ。だってそんな大きな振り替えを、定めをねじ曲げるようなことをしたらとんでもなく大きな蚊帳の風が吹いちゃいますから、流行りの風っていうのは反動です。例えば他の誰かと赤い糸で結ばれている 男の方を女の方が好きになってしまったとして、おまじないって言うと、言葉は可愛いですけど、まじないは呪いですよね。まじないを仕掛けて無理やり赤い糸の結び先を自分に変える、運命の相手を振り返るなんてことをしたら、そうしたら、本来の相手がいなくなった女性の周りにぽっかりとした黒い穴が開いて、その隙間を埋めるためにまじないをした女性に吹いて奪っていく。しまった穴を埋める、それだけの幸せを奪うために吹き荒れる風。わかりますでしょ。たくさんの命を抱えた村一つ、そんな対象の定めをもしも振り返ったんなら、どれほど激しい帰りの風が吹き荒れてしまうのかが。なのに流れてきた噂では、傘の妖怪火災王がほんの身一つ、それだけで流行りを防ぎ切ったなんて、ありえないお話だったから、だから怒る。最初はまるで信じてなかったんです。お疲れ様でした。確かめますね。少しくすぐったいかもしれないけど、我慢してくださいね。左のお耳もきれいきれいになりました。あとはお洗濯の仕上げですね。え？噂を信じなかったのにどうしてここにですか？怒んなこと気にしてくださってありがとうございます。ですけど、それは、えい。お耳の洗濯をきっちり済ませて、一番綺麗になったお耳で、どうぞ。お聞きいただけましたら嬉しいです。だからもう少しだけお待ち くださいね。一番上等の薄い絹を綿棒の周りにふんわり巻いて、はーい、お耳を仕上げますよ。痛くないよ、ゆっくりゆっくり、ふんわりふんわり、お耳を洗濯、傘こそくるくる、ございませんか？でしたらもう少しこのまま、お耳をお騒がせ、よし、あ、どうでしょう、綺麗になりました。生まれたての赤ちゃんのお耳みたいに、すべすべで綺麗綺麗なお耳の中ですよ。反対側も同じように仕上げましょうね。はーい。ゴロン。それじゃあ、絹を取り替えまして。失礼しますね。ゆっくり、ゆっくり、ふんわり、ふんわり。痛くしないよう、どこまでだって。旅の方はせっかちですね。お耳の掃除、もうちょっとで終わりますのに。けど、嬉しいです。おこんがどうしてここに来たのか、それを気にしてくださって。きっかけは単純なんです。お疲れ様でした。旅の方の耳の中、洗いたてのお皿みたいにツヤツヤですよ。あ、はい。きっかけのお話ですよね。きっかけはですね。 の方、聞こえませんか？虫の声。いい風、雨上がりの風、雨、いつの間に上がってたんですね。すっかり暗くなってしまって、旅のこと、見知らぬ土地の夜の一人歩きは危ないですし、お話もまだ途中ですし、今日はこちらにこのままお泊まりになりますか？おこも、だって、もう少し、旅のお方と、あなたと、お話ししたい。